ポッドキャストをお聞きの皆さん、おはようございます。高山ゆかりです。今日は番組が始まる前にお知らせといいますか、ご質問が届いていましたので、そちらにお答えをします。番組のメッセージフォームにいただいたものですが、メッセージをまずは紹介します。高山様のポッドキャストが大好きです。ありがとうございます。各ポッドキャストは私の仕事に役に立って本当に感謝いたします。すみませんが、スクリプトで日本語を勉強したいですが、共有していただけますでしょうか、というご質問です。ありがとうございます。この番組のスクリプトはいつも月曜日と木曜日に共有しています。そしてこの配信の概要欄に URL を載せていますので、そちらをご覧ください。または Spotify だと昨日までの内容はすべてスクリプトを見ることができます。なので Spotify で聞いていただくのもおすすめです。ご質問をありがとうございました。それではこの後、今日の番組が始まります。話し方の話。おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。6月25日火曜日です。今回は、同じ話ばかりしてマンネリ化してきた、どうしたらいい？というテーマでお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。そして今日は一つお知らせがあります。パーソルキャリアの働く応援ラジオ、今週も最新回がアップされています。今回のテーマは金融業界の仕事についてです。昨日と今日2回に分けて配信をしていきますが、まず昨日配信されたものは、銀行や保険、証券など金融業界には具体的にどういった仕事があるのか、そして今日放送する予定の2回目は金融業界の転職市場についてです。例えば中途採用をどのくらい強化しているか、また特にどの業種で積極的にキャリア採用が行われているか、こういったことがわかります。今回お話をしていただいたのは、パーソルキャリアが年に4回発表している業界別のマーケットレポートを作成している鈴政武さんです。今回は金融業界のレポート内容をもとにお話ししてくださっています。銀行だったり保険だったり証券だったり、金融業界への転職を考えている方はぜひ今回の配信をお聞きください。ちなみにこの業界別マーケットレポートなんですが、この配信の概要欄にもリンクを載せます。金融業界の他にメディカル業界、不動産業界のものも発表されていますので、それぞれの業界に興味がある方、転職をしたいなと思っている方にとって役立つ情報が細かく書かれています。そちらも合わせてご覧ください。また昨日と今日配信されるパーソルキャリアの働く応援ラジオ最新回も、この配信の概要欄にリンクを載せます。聞いていただいたらいいねやフォローもお待ちしています。それでは今日のテーマに入ります。同じ話ばかりしてマンネリ化してきた、どうしたらいい？です。これは以前話し方講座を受講している方からご相談を受けたことがある内容です。例えば接客のお仕事をしていて、いつも違うお客様がお店にいらっしゃるけれども、自分のその商品サービスのご案内の内容は同じですとか、研修講師をしていて、研修を受けに来る方たちはいつも違うけれども、自分が話す内容や研修の流れはいつも同じですとか、あとは営業の仕事をしている方が、プレゼンテーションを誰かに向けてするときに、そのプレゼンテーションもすでにフォーマットがあって、で、資料も常に決まっていて、で、決められた流れに合わせて話す。こういった方が、きっと多いかと思います。毎日のように同じ話を繰り返していると、良くも悪くも慣れてきますよね。で、慣れというのは良い面と、またはそうでない面とあって、良い面で言うと、もう何か手元の原稿だったりカンペだったりを見なくても話せるようになるですとか、自分なりのアレンジを加えられるようになるですとか、あとは相手の顔を見て、相手と呼吸を合わせて話す余裕が出てくるっていう、何か話すこと以外に気持ちを向けるゆとりが出てくることもあります。 一方で、慣れの良くない面としては、マンネリ化してきてしまうこととか、あとは気持ちが入りにくくなる。もう何も、なんでしょう、こう、集中しなくても、スラスラ話せるようになるかもしれないので、それによって気持ちが入りにくくなるということもあるかもしれません。で、今話したような後者の場合ですね、マンネリ化するとか気持ちが入りにくくなった時に、それでも思いを込めていつも話している内容を伝え続けるにはどうしたらいいかですが、まず一つ目は、心構えとして自分はいつも同じ話をしているけれども、相手にとっては初めて聞く話なんだと思うことです。これを思うだけでも話す時の気持ちが自然と変わってくることがあります。そしてもう一つ、同じ話を続けていてマンネリ化してきたなというときに、それを打破すると言いますか、その対策としては少しの変化を入れること、これをお勧めします。例えばすでに決められた流れで話すならば、その流れの中でも少し変えられるところを見つけてみる。いつもは A、B、C という順番で話しているところを B、C、A と少しだけ順番を変えてみるですとか、それから話の中で何かの体験談やお客様の声、または具体例を挙げるときには、今日は違う体験談を取り入れてみよう。お客様の声もいつもは一人の声を紹介しているけれども、今日は二人の声を紹介してみようですとか、あとは具体例も違う何かに例えられないかを考えてみる。このように大きな内容とか大きな意味のまとまりは変えないけれども、少しずついつもと違う何かを取り入れてみる。こうするとマンネリ化しにくいです。あとは話し方で変化を取り入れるのもいいですよね。例えば今日はおはようございますという挨拶をいつもよりもテンション高めでいこうとか、または今日はいつもよりも落ち着いたトーンで話してみようとか、それから話す場所や時間帯によってその場所に合う話し方、その時間帯に合う話し方を工夫するのもおすすめです。時間帯で言うならば、朝はより元気に話してみようとか、夕方以降は少し落ち着いたトーンで話してみよう。あとは話す場所で言うならば、重厚感のあるまたは高級感のある場所であれば、そこに合わせて少しいつもよりも言葉遣いを丁寧にしてみるですとか、上品な話し方を目指してみるですとか、実は見つけてみるといろいろと工夫できるポイント、変化させられるポイントがきっとあります。ぜひこういったものを見つけてみて、同じ話をしているけれど、自分の中で周りの人は気づかないであろうもの、でも自分は何かいつもと違うっていうものを取り入れていくと、飽きずにマンネリ化せずにいつも新鮮な気持ちで話をすることができます。またこのように小さな工夫を繰り返すことによって、で、それが話し方、伝え方、聞き方のブラッシュアップにもつながっていきます。そういった意味でもおすすめです。今回は同じ話ばかりしてマンネリ化してきた時の対策についてお話ししました。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。